それでは、私たちの、聖書通読の学びが絵面記6章まで来ました。で、今日は午後に7章から最後まで10章までを学びたいと思います。で、今朝が8章の21節から23節に注目したいと思います。そこで私はそのところアハワ川のほとりで断食を布告した。それは私たちの神の前でへり下り、私たちのために私たちの子供たちと私たちのすべての持ち物のために道中の無事を神に願い求めるためであった。私は道中の敵から私たちを助ける部隊と騎兵たちを王に求めるのを恥じたからである。私たちはかつて王に、私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべてのものの上に幸いを下し、その力と怒りとは神を捨てるすべてのものの上に下ると言っていたからである。だから私たちはこのことのために断食して、私たちの神に願い求めた。すると神は私たちの願いを聞き入れてくださった。あります。絵面記のテーマをもう一度繰り返しますと、神の民の立て直しであります。で、私たちは1章から6章までを学びましたが、そこで帰還の民が神殿を建て直したところを見ました。で、7章からは立法あるいは神の言葉による建て直しが書かれています。で、この書物の著者エズラは立法の学者、立法学者でした。で、この彼がユダヤ人を率いてエルサレムに戻って、立法をもって彼らを立て上げていくことを読むことになります。時は神殿が建てられてから57年ぐらいもう経っています。で、王様も変わり、アルタシャスタという人です。エズラが彼に帰還をしたいと、帰りたいということを願ったら、それを許可してくれました。そして彼は祭司たちを集めました。そして王はそのユダヤ人たちに金銀を与えて、それを使ってその必要な神殿の礼拝で必要なものを買いなさいということまでしたんですね。そして彼らがバビロンのところから、イラクの南部になりますけれども、バビロンのところからエルサレムまで歩きます、動きます。全長1000キロぐらいあるでしょうかね。ですからかなりの距離ですね。東北の青森から大阪ぐらいまで行くかな、分かんないけれども、そのぐらいあります。4ヶ月かけて旅をしています。で、もちろん今のように道が整っているわけではありません。しかも5000人ぐらいいたであろう集団が動いているわけですから、かなり過酷な旅であったと察します。そしてその金銀なんですが、数トンかな、そのぐらいの重さであることを読むことができます。当然この盗賊がやってきても、強盗にあっても仕方がない状況なんですね。ですから護衛が必要です。ちょうど皆さんが 会社に頼まれて、自分の働いておられる会社に頼まれてですね、数億円の、カバンを持っていたとします。まあ、日本では3億円事件というのが有名ですけれども、そのような時に当然セコムのような人たちを欲しますよね。で、護衛が欲しいんですよ。でも王に願わなかったんです、エズラは。なぜかというと、神の御手が私たちに幸いを与えてくださいますと神様を誇っていたんですよね。まあ、威張ってたんですよ。自分を威張ってたんじゃなくて神様を威張ってたんですよね。ですから今実際に護衛を頼んでしまっては、その自分の言っていることとやっていることが食い違ってしまいます。で、そこで断食を布告して神様に祈って、道中の無事を願い求めました。願いが聞かれた。神の御手が彼らの上にあったということを見ていくことができます。で、この神の御手が、この手ね、上に置かれたという表現がエズラ記の7章8章で6回も出てきます。ここを含めて6回。明らかにエズラは全てのことが神様の御手によって行われたことを証しするために記しました。前回の学びでは神の目が注がれていたっていう言葉があったんですね。その役人が工事、神殿の工事でそれをやめさせようとしたときに、やめさせることができなかったと。で、理由が神の目が注がれていたからだ。神様が注目してくださっていたんですよ、その工事を。それでやめさせることが彼らができなかったと。似たようなことでエズラの民は、主がご自分の手を置いてくださっていたので、あらゆるところでその旅が成功し守られたということであります。で、先ほどの22節に書いてある言葉をもう一度見てください。鍵括弧の中にある、私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべてのものに、ものの上に幸いを下し、その力と怒りとは神を捨てるすべてのものの上に下ると。神を尋ね求める人、神を皆さん尋ね求めてるでしょうか。神様の御心を求めてるでしょうか。尋ね求める人には御手が置かれて幸いが与えられます。でも神を捨てる人には、神は知らないという人にはその力と怒りが下ると書いてあります。いずれにしても神の手は全ての人に与えられていて、幸いが来るか、あるいは怒り、災いが来るかはその人と神様との関係で決まるわけなんですね。で、使徒パウロがギリシャ人にアテネで、私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。こう言ってます。わかりますか？すべてのところに神がおられて、神の手から離れることはできないわけなんです。で、詩編の著者はもっとわかりやすく、詩編の139編の7節から10節でこう言ってます。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。ちょうど海の底、海底みたいなものですよ。海底が海の水から免れることはできないのと同じように、神様の御手から私たちは免れることはできないわけなんですね。ですから神を捨てる者には怒りと力、力と怒りが下るとありますけれども、聖書の中にベルシャサルという、バビロンの最後の王がいました。 でエルサレムの神の宮から取ってきた杯で酒を汲んで偶像の神々を覚めて、きっと木や石やこの金や銀で作られたその神々を拝んだっていうんですね、賛美したっていうんですよ。そしたら塗り壁に人の指が現れて物を書いて、そしてダニエルに解き明かしを頼んだところ、ダニエルはその解き明かしの前にこう言いました。あなたはあなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。神なんかいないよと言ってるその息、息は神によって作られています。神様がとかってやったらもうその人は窒息して死んでしまうわけなんですね。褒めたたえなかったと。で事実彼はその夜にペルシャ人のクロスに殺されました。ですから神を尋ね求める、あるいは神を捨てるによって神の御手が変わるわけなんですね。エズラにおいてはどうだったか、その先ほど言った、この6回の箇所で、もう一つは読みましたが、他のところもね見てみたいと思います。まず7章の6節を開いてください。エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。エズラが王に願い出たということですが、先ほど話したようにゼルバベルが神殿を再建した57年ぐらい後の出来事なんです。で、布告というのはその神殿を建てなさいというのはクロス王が出したものであって、まあ、ダリオスもそれを補強しましたが、でも今時の王はアルタシャスタ、別の王様、昔の話なんですよ。その神殿についての勅令っていうんですか、その法律っていうのはですね、だから昔の話を持ち出しても普通に考えたら到底許可が出ませんね。でこの同じアルタシャスタ、前回の学びで4章ですけども、帰還民の城壁建設をやめさせる書状も送っている人です。ことさらに彼はユダヤ美意ではなかったんです。でも許可が出てました。許可が出たんです。で、ね、これね、いいよやってっていう曖昧なものではなくて、この7章を読むとアルタシャスタが書いた手紙があります。でそこを見るともう具体的にその金銀をペルシャが渡して、王と議官たちが渡して、そして王の宝物蔵から、つまりその、財務省ですね、財務省のお金からですね、この何でも調達しなさいと。で祭司には税金をかけるなという、もうこと細かい命令を、強い命令を出しています。でここまで動いたんですね。ここに神の御手があるということをエズラは言ってるんですね。で7章の28節に、主が王とその議官に好意を得させてくださった。好意という言葉がヘセットっていうんですけども、これは恵みとも訳される言葉ですね。一方的によくしてくださったということであります。神の御手はこのように上に立つ人を動かしてくださる。で私たちの教会、今皆さんがこの中にいること自体が神の御手です。周りを見てください。書き初めの文字が書かれています。ここはどこかというと、これは正月の時ですけどね、おそらくね、外国の人たちに日本語を教えているその 一つであります。日本語学校なんです。ここは日本語学校で礼拝を持つことができるということを少し考えてください。やらせてくれますか？普通やらせてくれないですよね。まあ、事情をもうちょっと話しますと、私たちはここで月のレンタル料ですか、家賃を全部払っているわけではありません。出なかったら絶対できないです、こういう東京中心部では。神の御手なんです。で、皆さんにも主と共に歩む生活をしている中で自分の上に立てられている権威があると思います。両親であったり、会社の上司であったり、学校の先生かもしれない。その人たちを取りなして感謝して祈ってください。好意を与えてくださいます。そして物事を神が動かせてくださいます。そして7章の9節を今度は見たいと思います。少し飛んで7章の9節です。すなわち彼は第一の月の1日にバビロンを出発して第5の月の1日にエルサレムに着いた。彼の神の恵みの御手、あるいは良い御手って訳せますけれども、が彼ら確かに彼の上にあった。第一の月から第五の月ですから、ちょうど4ヶ月ですね。4ヶ月もかかる旅、大変な旅けれども神の御手があったということです。神の御手があるということを考えるときに、私たちは短期的に考えてしまいます。すぐに効果が与えられてほしいと思います。目で見える形ですぐに神の手がというふうに思うかもしれませんけれども、モーセが申命記で言ってますが、よく見てごらん、あなた方は着物も擦り切れず、その履いている靴も擦り切れなかったよね。俺ということなんです。その時は過酷な旅だったかもしれませんけれども、振り返ると神の御手が確かにあったんです。で、皆さんの信仰の悩みの中でも長期間かかる問題、課題があると思います。文字通り仕事で長いことこの関わらなければいけない、まあ、事業があったりするかもしれません、まあ、この教会でもそうだし、また教会の外でも、ね、恵比寿バイブルスタディでもそういう兄弟がいるんですけれども、長いことかかる。皆さんの中でも一度に解決できないようなもの、いや最初の1ヶ月は良かったかもしれないけども、2ヶ月3ヶ月あるいは1年かかり、まあ、いわゆる戦争でもそうです。長期戦というのはとてもつらいです。で、危険が右にも左にもあるかもしれない、でも主が守ってくださる、主の良い手が必ず置かれているわけなんです。で、今度はですね、7章の28節を見てください。7章の最後です。王とその議官とすべての王の有力な首長の行為を私に得させてくださった私の神主の御手が私の上にあったので、私は奮い立って私と一緒に登るイスラエルの頭たちを集めることができた。主の御手があったので王や議官が行為を寄せてくださった。そして次にエズラが奮い立つことができたと。それで奮い立ってイスラエル人の頭たちを集めることができる。で、この奮い立つのは強められるっていうふうに言うことができますね。エズラは律法学者にしか過ぎません。その律法学者に王様が手紙の中で裁判官や司たちを任命しなさい、そして神の律法についてまた王の法律について厳格に執行するように、それを実際に 実行するようにと命じたわけなんです。とてつもない権限をエズラは王から付託されたんですね。任されたんです。でも実際は動いてくれるのか。このような私は政治的な権威を持っているわけでも何もないこの祭司に対して、祭司であり立法学者に対して人々が従ってくれるのか。でも主の御手があったので強められた。それでイスラエルの頭たちを集めることができた。治めることを主の御手によってすることができたんだよと。ということですね。今度はまとめるとか治めるというところにも神の御手があるんだよ。皆さんの中にもそのような方がたくさんおられると思います。会社では経営陣の中にいるとか、仕事でチーム長になっているとか、家庭で子供を育てているとか、責任あるところに置かれているときに人々を治めていかなければいけない。権限を用いて従わせなければいけない。勇気がいります。勇気がいる。その神の御手が置かれるからこそ人々を率いることができる。率いるというか、ここでは治めるって言った方がいいかな。主が命じられていることをしっかりと行っていくことができるわけです。そのためにこの勇気、強められていく必要があるわけですね。で、今度は8章の18節です。私たちの神の御手の恵みの御手が私たちの上にあったので、彼らはイスラエルの子、レビの子、マフリの子孫のうちから思慮深い人シェレベアとその子たち及びその兄弟たち18人を私のところに連れてきた。で、これ一体何かと言いますと、エズラが旅を始めようと思って、そして祭司たちが集まったんですね。で、これからその神殿における礼拝、また律法を教えるときに祭司が必要。でも次、レビ人も必要なんですよ。その祭司以外の人たちもレビ人必要です。で、彼らが律法を民に教え解き明かすことができ、いわゆる道路者が必要だったんです。でも集まってみるとレビ人が一人もいなかったんですよ。それで自分しっかりと自分の言葉を告げてレビ人を連れてくるように言ったところ、今書いてあるように思慮深い人たちがやってきて、彼らを通して合計ですね、レビ人220名の人が集められる。ここにも神の御手があったんですね。イエス様が収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと言われた言葉を思い出します。働く人々がいつも枯渇している、足りないということです。どんな神様がなされようとしている働きの中でも、この神様がされているところに働き手が不足するということは起こります。では進学校に行って進学生をリクルートすればいいじゃないかというのは人間的な思いなんですけども、人間的に連れてくると助かるどころかもっと問題が起こるとまあこれは普通の人間の世界でもね、会社でもそうだと思うんですけれども、起こると思います。そうではなく、主が与えてくださるんですね。収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。神の御手があります。で、今度は8章の31節を見てください。私たちはエルサレムに行こうと第1の月に、月の12日にアハワ川を出発した。私たちの神の御手が私たちの上にあって、その道中敵の手、待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださったと。先ほど話したように敵がうようよいた。金銀を狙う盗賊がたくさんいた。でも彼らから主が 救ってくださった御手がありました。皆さん、危険にあったことってあるでしょうか。まあ、物が盗まれたとかね。私たちは海外選挙旅行に行ってた時、長期でね、自宅を不在にしている時に、まあ、そこで私たちがね、朝にね、祈ったのは、家を守っていてくださいって祈りましたね。まあ、日本は安全なんですけども、でもやはり長期は不安が伴います。主の御手が置かれていますね。まあ、時々やっぱりね、こんな若いのにとかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、物忘れが大きくてね、いつも私やってしまうのは、鍵閉めたかなって戻るんですけども、必ず閉まってるんですけど、やっぱ戻っちゃうことがよくありますね。閉めたことを忘れてますね。まあ、そういうことで安全とか危険、その危険から守られる、いつも気になりますが、神が救ってくださいます。その敵から救ってくださいます。で、このようにエズラがバビロンからエルサレムに至るまでの旅で、初めから終わりまで主の御手が置かれていたということを今見ましたね。傍観することができました。全部神様の御手なんだ。で、これをですね、今度は私たちが福音を聞いて信じてから故郷の天に引き上げられるまでの旅路に重ね合わせたいと思うんですね。それ、バビロンと言いますと、はるか昔、紀元前2000年頃にアブラハムがエズラと同じところを歩きました。同じようなところを歩きました。同じようなところから出発し、そして約束の地に入りました。ヘブル書の11章に彼、またイサクやヤコブの信仰が書かれていて、11章の13節にこう書いてあります。これらの人々は皆信仰の人々として知りました。約束のものを手に入れることがありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、この約束っていうのは、その天の故郷っていうのが後で書いてますが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。この天の故郷に憧れていたと、その後で出てきます。天の故郷というのは何か、それはこの聖書を読み進めていきますと、このヘブル書にも書いてあるんですが、その黙示録にまで行きますと、イエス様が千年間この地上を統治する神の国の後に、天と地がすべてなくなります。崩れ去ります。今ね、この原子、いや原子よりも小さいものが今見つかってますよね。で、それがこのマイナスとプラスで、この普通はじゃあくっついちゃうものがね、くっつかないでこう回転してるわけですよね。なんかよくわかんない、理工学の人はよくわかるかと思いますけども、それがなんでくっつかないのかと、神様がされている、イエス様ご自身がされている、万物を保っているのはイエス様で、それを神様が御心によっていつでも壊すことができます。万物が崩れ去ります。で、その後に新しい天と新しい地ができるんです。全く違う秩序がですね、生まれ出ます。そして天から立方体の天のエルサレムが降りてくるとあります。このことを言ってますね。そこに神と子羊がおられて、イエス様がおられて、そして太陽もなく神と子羊の光があると。で、この天の故郷を憧れていたので、今の生活が旅人であり寄留者であると告白しています。で、私たちの信仰は告白から始まるんです。 天と地を創造した神がおられる、この神の御子がこの地上に使わされた、イエスを使わせてくださった、この方の名を信じ、この方が自分の罪のために死んで3日目によみがえってくださったことを自分のこととして受け入れる、そしてこの方を主として生きて歩んでいく。で、これをするときに必ず積極的に、この地上においては私は寄留者であって旅人なんだと、あるいは外人と言ってもいいかもしれない、寄留者であって旅人であると告白し続けるわけなんですよ。でね、先ほどのね、あの聖書本文の今日 の, あの聖書の箇所の8章の21節から23節に、エズラが護衛を頼めなかった理由として神の御手が彼を尋ね求めるに置かれて幸いを与えると王に話したじゃないですか。これも話してしまったんです。話してしまったったら変ですけども、話してたので実際に護衛つけなきゃいけない時に告白に合わせて行動しなければいけなかった、断食して祈ったんです。言ってしまったら、言ってしまったことに一致させなければいけないわけなんです。で、救いも同じなんです。心で信じて義と認められますが、口で告白して救われると。勇気のいることなんですね。イエス様を自分の主とすることは、クリスチャンになるということは後戻りできないんですよ。合わせなきゃいけない、自分の人生をその告白通りに。で、私の場合はまあそれ後戻りできなくなって、でね、あ、それからちょっとしてから一生御言葉を語ることで終えたいという思いも多くの人の前で話したんです。誰にも言わずに多くの人の前で突然話したんですね、教会の中でなんですが。救われて2年ぐらい後かな、話しちゃったんです。そうしたいと思いが与えられて、後戻りができない。でもこれは神の御言葉があり、神の召し、そのように神様に呼ばれているということにもちろん裏打ちされています。神様に言われているという強い思いがあります。それでもちろん初めて告白できるんですが、この告白するという、言い表すということが大事で、ゆえに神様が働いてくださる、御手を置いてくださるということなんです。そして信仰生活は長くて困難を伴うものです。先ほど奮い立ったってありましたよね、エズラが強められる、強くなりなさいというハガイも予言で言葉を話しましたけれども、私たちは絶えず旅人として生きていますから、励ましが必要です。地上に属していない旅人だと公言してるんですから、この世と自分は反対の流れの中で生きている。この世で起こること、自分の身で起こることは絶えず自分をつまずかせようとしているわけです。でも主の御手が置かれていますということです。で、もう一つは、祭司たちが多額の金銀を運んでいていましたが、私たちキリスト者にもとてつもない富が与えられています。いや、金持ちじゃないんですけど、いや、その話をしてるんじゃないですね。富というのはキリストの計りがたい富と、エペソ書の3章の8節に書いてますが、キリストご自身ですね。その富を奪い去ろうとする敵が、私たちは信仰生活をしていると待ち伏せしてるんですよ。キリストにある平安と喜びを何とかして奪い去ろうと待ち伏せしています。何とかして平安をなくそう、喜びを奪い去ろうと、あらゆる仕方で悪魔悪霊がそれをしてきます。また他の生徒たちとの愛の交わりを奪い去ろうとします。世の終わりは愛が冷えると聖書に書いてますね。イエス様が言われました。 愛を奪い去ろうと。で、第一ヨハネには今終わりの日だと、終わりの時だと言ってます。仲間がもともと仲間でなかったけども反キリストが大勢現れると言って、そして兄弟を憎む者は神から生まれたものではない、神から生まれたものは兄弟を愛するんだよ。でも悪魔はその策略は巧みで、敵は外にいるはずなんだが、実は仲間内をさせて共倒れさせようと虎視眈々と狙っています。ですから私たちは神に従いなさいという言葉、ヤコブ書に書いてます。神に従いなさい、もっとかあのはっきり言うと神に服従しなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔は立ち去ります。神に徹底的に文句なしに攻撃的に従っていくんですね。そして悪魔に立ち向かえば悪魔は去っていく。そして最後に私たちはエズラたちがエルサレムに到着できたように天に到着できます。フィリピの3章の20節に、けれども私たちの国籍は天にあります、そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。国籍は地上ではなくて天にある。そしてそこからイエス様が救い主としておいでになりますよと言ってます。イエス様が天から戻ってくる時が来ます。死んでしまった方々、イエス様を信じたキリストにあるけれども死なれた人たちがまず蘇ります。体の復活をします。そして生き残っている人たち、私たちはたちまち姿が変えられて、今の朽ちる体から朽ちない体に変えられて一瞬のうちに、そして引き上げられます。そして空中で私たちの愛するイエス様、顔と顔を合わせてまみえること、見合うことができるわけなんです。同窓会ってあるじゃないですか、ね、久しぶりに会う。キリストの教会には全教会を通じた、昔にある教会も含めて、そして世界中の教会も含めて、全教会を含めた同窓会がイエス様が戻ってこられるときにあるんですね。で、そこに入るまでの間、御手を置いてくださってるっていうんですね。もう一つ御手といえば、御手の中にも神は私たちを置いてくださっています。ヨハネの10章の28節と29節にイエス様はこう言われました。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることはなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は、すべてに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。神を尋ね求めてください。この幸いが与えられています。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが私たちをちょうどエズラの旅行の一段、旅団のように信仰の旅行の一段として歩ましてくださっております。そこにはつまずきの石もあるし、そして虎視眈々と私たちから喜びや平安を奪い取ろうとする 敵がうようよいます。主よ、あなたは言われました、目を覚ましていなさい。主よ、私たちがへりくだって断食をしたエズラと同じように、あなたにより頼むためのへりくだりと断食をお与えください。主よ、そしてあなたの御心を尋ね求めていきたいと願っております。どうぞ主よ、つまずくものがなく、あなたの御手の中で、ここで約束されたように守っていてくださいますよう、お願い申し上げます。イエス様が戻って来られる時まで、もしかしたら今日かもしれませんが、まあ、それは本当に嬉しいことです。もしかしたら長くなるかもしれないけれども、いつでも戻ってきてもおかしくないものとして、私たちを傷のないもの、汚れのないものとして守ってくださいますよう、お願い申し上げます。聖なる神の前に立たなければいけないです。しかしキリストが前に立ってくださり、この人を私は知っているとあなたは言ってくださいます。私たちの正しさではなく、あなたの正しさによって私たちは前に立つことができることを感謝いたします。だからイエス様のことを忘れずに、決して離れることがなく、そばにいつまでもいさせてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。